The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
ソファーに座っての聖地ツアーを続けていますが、いかがでしょうか。今日はエルサレムの南10キロほどのところにある小さな町、ベツレヘムの2回目です。ベツレヘムという名前を聞くと、心が躍る人も多いのではないでしょうか。夏のツアーであっても、クリスマスキャロルを歌い始めるグループもいます。神の御子キリストが、諸女マリアから人として生まれる場所として、神はベツレヘムを選ばれました。イエスは、私たちの主として、救い主として来られました。神であるお方が人となって、この地球に来られたのです。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは、昔から、永遠の昔からの定めである。ミカ書五章二節。そして主は再び来られます。いつか再び戻って来られます。その時は裁きの日と呼ばれています。イエスが再び来られる時、主を信じ主の再臨を待ち望んでいる人たちすべては天の主のもとに引き上げられます。これは神がすべての人に差し出しておられる救いです。そのためにイエスはこの地に来られ苦しんで死なれました。それは私たちの罪を許すためでした。イエスを信じ信頼する人は誰でも永遠の命を得ます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。裁きの日はイエスを拒んで受け入れない人にとっては恐ろしい日です。彼らは永遠の裁きを受けます。地獄は実際にあります。命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた。ヨハネの黙示録20章15節。ベツレヘムに向かって走りながらたくさんの野原を見るとき、最初のクリスマスイブに羊飼いたちが聞いた天の軍勢の賛美を思い出さずにはいられません。私が天国を楽しみにしているのにはたくさんの理由があります。もちろん、一番大きな理由はイエス・キリストに直接お会いすることです。いつまでも永遠に神と共にいることになります。もう一つの楽しみは、神が私たちに備えておられる完全な喜びを持つことです。悲しみも恐れも心配も死もなくなります。考えてもみてください。私たちも神と共に永遠の命を持つのです。私が楽しみにしているもう一つは、御使いたちが歌うのを聞くことです。また私たちも完璧な声とハーモニーで歌い、誰も歌詞を忘れたりしません。私たちの歌う歌も本当に素晴らしいことでしょう。人間の耳は7オクターブの音を聞き分けることができますが、犬には人間には聞こえない高い音が聞こえると言われています。人間には聞こえないけれども、犬には聞こえる音を出す笛があります。天では私たちは完全な耳を持ち、そのような音も聞こえることでしょう。素晴らしいです。ベツレヘムの丘で天の軍勢の賛美を羊飼いたちが聞いたように、私も御使いのコーラスを聞くのを楽しみにしています。そこから少し南に行くと、ラケルの墓があります。ラケルはベツレヘムに行く途中で出産し、すぐに死んでしまいました。お墓は道端の 彼女が死んだ場所に立っています。この場所はユダヤ人とパレスチナ人が所有を争っているところなので、立ち寄る人はほとんどいませんが、車窓から見ることができます。そうしてついに小さな町ベツレヘムに到着します。とても素晴らしいところです。駐車場になっているメンジャー広場でバスを降り、通りを渡って高壇教会の入り口に向かいます。最初に気づくのは、入り口のドアがとても小さいことです。高さは1メートル20センチほどしかありません。ドアの上を見ると、当初の大きかった入り口の跡が見えます。ガイドは、ドアが小さいのは、この美しい教会に入るときに、喧騒になるためだと説明します。実際は、敵が馬に乗って教会に入るのを防ぐために、クリスチャンたちが入り口を塞いだのです。敵が馬に乗ったままで教会に入り、この区域を汚すかもしれないと考え、そのようなことのないように入り口を低くしたのです。私はこの美しい教会の建築様式が大好きです。この教会の歴史は、コンスタンティヌス帝の母、女王ヘレナにまで遡ります。クリスチャンであったヘレナ女王は、5つの大きな教会を建てました。そのうちの一つが、このベツレヘムの教会です。敵がこの国に攻めてきたとき、教会をすべて破壊しようとしました。この教会は唯一破壊されずに残った教会です。この教会の入り口の上に長い衣を身につけ、黒い肌をした賢者の装飾があるのを見た敵は、この教会は自分たちの民族と何らかの関係があるのではと考えました。そのためにこの教会は破壊を免れました。聖書をラテン語に翻訳したローマ帝国末期のキリスト教神学者であるヒエロニムスは、ここの地下の洞窟に住んでいたことがあります。この地域にはたくさんの洞窟があります。イエスが生まれられたのはこれらの洞窟の一つでしょう。照りつける日差しから家畜を守るために、しばしば洞窟は家畜小屋として用いられました。マリアとヨセフは宿屋には部屋がなかったので、そのような洞窟の一つに泊まるよう宿屋の主人に言われました。会話桶の置いてあった洞窟、そこがイエスのお生まれになった場所です。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻、マリアも一緒に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の初子を産んだ。それで、布にくるんで、解剖家に寝かせた。宿屋には、彼らのいる場所がなかったからである。ルカの福音書、2章4節から7節。今日、その洞窟の上に大きな教会が建っています。教会に入ると、洞窟に降りる階段があります。洞窟全体は大理石とタペストリーで覆われており、大理石の床には銀の星がはめ込まれています。一箇所だけグレープフルーツの大きさの穴があり、その穴から手を伸ばすと、下にある自然の洞窟の床に触れることができます。会話桶があった場所も大理石が敷き詰められています。会話桶はこの洞窟のちょうどこの場所に置かれていたのですか、それとも位置がずれているでしょうか、という疑問があるかもしれません。このことを議論するのは大して意味がありません。ベツレヘムのどこかでイエスは生まれられたのです。この地域のどこかでです。ある異邦の皇帝がその場所を消し去ろうと試みました。彼はこの場所に女神アドニスに捧げられた異教の寺院を建てました。イエスが生まれた場所という記憶を、異教の寺院をその上に建てることで全く消し去ろうとしたのです。ところが彼のしたことは 巣の場所に目印をつけることになりました。クリスチャンがこの場所に戻った時、彼らは異教の寺院を見つけ、それを壊し、その下にイエス・キリストが生まれられた洞窟を見つけたのです。この地域のどこかでイエス・キリストは人の姿をとって、処女マリアから生まれられました。それは十字架の上で苦しんで死なれ、私たちの救い主になるためです。イエスは死者の中からよみがえられました。イエスは本当の主です。主は再び来られます。主は本当の神です。主によって私たちはすべての罪の許しを得ていると私たちは知っています。確かに主と共に天国で永遠を過ごすことができるということ、これは私たちの希望です。ここイスラエルの小さな町ベツレヘムは主がこの地に来られたところです。イエスが私たちのために死ぬために人となられ、私たちの救い主となるためによみがえられたことを信じるすべての人にとって、この町はとても親しい町です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。